前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、もう夏真っ盛りですね。海に山に皆さんお出かけかもしれませんが、今日はですね、そんな中でもクラシック音楽をまた夏に楽しもうというね、ちょっと暑苦しいって思う人もいるみたいなんですけども、いや、夏こそクラシックです。はい、演奏会のお話をお届けしたいと思います。本日のゲストは声楽家の大城治さんと知念律子さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。素敵な、なんかこうまた高音と低音とで
おはようございます。
はい、今日はあのお二人に音楽のお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、あのそれぞれもちょっと簡単に自己紹介をいただきたいんですけども、ね、大城治さんは何回かご出演いただいてますが、改めてまずお願いします。
はい、はい、おはようございます。大城治です。沖縄県那覇市首里の出身でして、ずっと沖縄で、音楽活動しています。もちろんあの県外ですとか、あの海外にも伺ったりもしてるんですけれども、主に沖縄県内で、いろいろ活動させていただいております。前泊さんとは昔からの知り合いでですね同じ復帰っ子なんですね。
そうですね。
はい、はい、あの本日もまたよろしくお願いいたします。
はい、もう本日はあの12年ぶりですか、あのバスリサイタルを、はい、あのバスというまた特殊な、まあ、低音域の最低音域の、リサイタルという珍しいね、はい、あの演奏会ご紹介したいと思います。あの治さんはねピアノもね、あの専門的にやられるということ
で、ありがとうございます。
本当にね、
あ
の多彩な大城治さんです。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
そしてもう一方素敵なゲストです。知念律子さんです。
おはようございます。
はい、おはようございます。素敵なあの天使の歌声で
ありがとうございます。そういうご紹介を受けますと、はい、あの声もだんだん高くなってる感じですね
はい、ではあの自己紹介をよろしくお願いいたします。
はい、声楽家の知念律子と申します。あの声種、声の種類というあのジャンルというかですね、カテゴリーに分けるとすればソプラノというですね、はい、あの女性の高い声なんですね。うん、ただあの普段の喋り声が低いものですから、あの歌うときにえってよく言われます
なるほど、なるほどね。確かにこれはやっぱり声楽の、まあ、科学的にいろいろあるんですかね、あの普段喋ってる声と歌う声の違い。
そうですね、あの、まあ、演奏家の皆さんそれぞれなんですけれども、比較的あのソプラノの高い声の方が普段の喋る声は低いっていうパターンは結構あります。で、面白いのがあのもっとドラマティックなドーンとどっしりしたあの声のお方が、あ、こんにちはってすごい高い方もいらっしゃるのでこれはなぜそうなったかってご存知ですか、治さん。
その科学的にっていうのはよくわからないんですけれども、やっぱりあの歌うときに使う声帯の使い方と、あの話普段のおしゃべりするときの声帯の使い方、どうしてもおしゃべりしてるときの方がこう疲れてしまうので、やっぱりあの普段使わないところを使ってるんじゃないかっていうのをなんか聞いたことがあるんですよね。そうなんですね。
はあ、奥深い。
なるほど、確かにそうですよね。歌うという声を使うお仕事させていただいてるので、あのなるべく疲れないところで喋ろうという、
はあ、
ことはなんかね、あれですね、癖になってますよね。
心がけてる声楽家は多いと思います。
気づいたらなぜかそこばっかり気にして生きてる感じはしますね。
なるほど。おそらくですよ、私も、まあ、若干アナウンスメントをかじったお仕事をさせていただいたことがあるんですけども、発声の仕方がおそらく違うんですね。 歌とね、アナウンスメントと、おそらくアニメーションも違うんじゃないかなという気がしてますけど。
違うと思いますね。
面白いですね。この機会に考えたいですね。よろしくお願いします。で、あの知念さんと大城さん、お二人がまたご出演されるコンサートもあるんですよね。
はい、
やっぱりもう沖縄の慰霊の日が、まあ、6月に終わったばかりですが、その鎮魂の意味も込めて、レクイエム沖縄2023コンサートというものもございます。これも後ほど、はいはい、ご紹介いただきたいと思います。ではまず一つ目、大城治バスリサイタル、
はい、
ということで、
はい、
本当に久しぶりですよね。
はい、さっきあのご紹介いただいたように12年ぶりなんですね。 私の恩師に12年前に1回目のリサイタルするときに1回だけで終わらすなよと言われてたんですが12年も経ってしまったかと。
江戸が一回り、
はい、もうあの頃に生まれた子はもう中学生になりそうな勢いで、はい、もうそれだけちょっと時間が空いてしまったんですが、前泊さん の力も借りましてですね、今回やらせていただくことになりました。
はい、まあ、復帰50年がね去年だったということで、私たちにとっても人生の節目であったわけですけどね、はい、その50代の、まあ、魅力といいますか、50代でしか表せないような表現もありますもんね。
そうですね、やっぱり若い頃は筋肉が強いので、どうしても少し無理してでもなんかこうパワフルに歌えてたりした部分があったんですが、まあ、経験も含めていろいろ積んできて、うん、50代になって今できることっていうのはやっぱりあると思うので、うん、
はい、
そういうのが皆さんにお伝えすることができればいいなというふうには考えています。
はい、このリサイタルは8月の20日、
はい、
日曜日ですね、
はい、
日曜日のお昼の2時からパレット市民劇場で予定をされていますが、
はい、
まあこのチラシがまた真っ赤なチラシで、ちょっとデモニッシュな感じのチラシで洋館を思わせるような雰囲気でありますけども、はい、ちょっとどういった内容のリサイタルになるんでしょうか。
はい、まあ、プログラムとしては久しぶりのリサイタルということもあったので、まあ、あと何回リサイタルができるのか年齢的にもわからないんですけれども、もうやりたいことやってしまいからまず始まりましてこう自分で歌ってみたい曲、皆さんに知ってもらいたい曲っていうのをこう中心に選ばせていただきました。
はい、まあ、具体的には、
はい、ですね、なかなか沖縄ではね、聞かれることが少ない曲目ばっかりだと思うんです。ある人からは、ちょっとマニアックすぎないかみたいなことも言われるんですけれども、ですね、オペラが割と中心に多いんですが、うん、アントニオ・ヴィヴァルディというイタリアの作曲家、
はい、
バロック時代のバッハよりもちょっと先輩のに当たる作曲家ですね。この方が作ったオペラのティート・マンリオというオペラから、
はい、
オペラ、アリアを2曲、
うん、
で、あとハイドン、
うん、
ハイドンのこれもオペラですね、哲学者の魂またはオルフェオとエウリディーチェというオペラからもアリアを歌わせていただいて、でその後セルゲイ・ラフマニノフというロシアの作曲家です、はいはい、この方は今年生誕150周年に当たるアニバーサリーの年なんですね。それなのでロシア語の歌曲を3つ、
うん、
やっぱり バスにとってはロシア歌曲、オペラもそうなんですけど、とってもいい曲がたくさんあるんですね。
なんか低音のイメージありますよね、うん、ロシア語って ね、
ね、で、なんですけどやっぱり一番の問題は文字なんですね、うん、キリル文字という、あれがもうなかなか難解で読めなくてというか、うん、覚えられなくてっていうのがあるので、うん、なかなかこう県内でも演奏される機会少ないんですけれども、まあ、せっかくですからもうやってしまえというふうな形で歌わせていただきます。それと、まあ、モーツァルトのコンサートアリアがあったり、はい、プログラムの後半は、ジョゼッペ・ヴェルディのオペラ、ドン・カルロから、抜粋で、
はい、
あるシーンを、ゲストの方たちと一緒に歌わせていただきます。
はい、まあ、ゲストの方々も、まあ、多彩なゲストで。
はい。
はい。
はい、
今回、コントラバスの方もいらっしゃ
る。そうなんです。はい。
低音と低音のコラボレーション。
そうなんです。なかなか珍しいので、まあ、やっぱり皆さんに聞いていただきたいなと思ってプログラムしました、
う
ん、
はい、県内外の方またピアノもねまた素晴らしい
方
がお越しいただいてということで、
はい
はいはい、それでそもそもがバス歌手っていうんですかね、
はい、
バリトン歌手って聞きますよね、
はい、
バスを領域とする歌手という声楽家が日本では珍しい、
やっぱり多くはないですね、東京の方なんかでもいらっしゃいますけれども、なんて言うんでしょう、低い声が出るからバスとかいうわけでもなくて、
うん、
音色なんですね。
なるほど。
さっきの知念さんのソプラノもそうなんですけれども、はい、音域が出るからこの声の種類だというわけじゃなくて、もちろん音域もあるんですけれども音色が一番先行されることが多いんですね、はい、
なるほど。ちなみに具体的にどれだけ違うんですか、バリトンとバスって。
音色で言えば、うん、バリトンの方は少しちょっとこう 明るいというか華やかなというか、うん、あのきらびやかな感じで、うん、バスはどっちかといえばこう、まあ、くぐもったっていう言い方も変ですけれども、うん、少し暗い感じの音色ですね、う
ん、なんかできます、
まあ、僕はバスなのでバリトンの声はあのちょっとモノマネぐらいしかできませんけど、うん、
ちょっとやってみて、
なんかバリトンはこんな感じで例えばあとかこれぐらいの音域までなんですけど、はい、まあ、バスは例えばピアノやってらっしゃる方はこういう言い方したら分かるかな、あの通じるかどうか分かんないんですけど、ピアノの真ん中のドっていうのがあるんですね、
はいはい、
それが
おへその
ド、うん、おへそのドですね、これがドーっていう、あの男の人の声で言えばこの声が実音なんですね、はい、本当の音。バスはドシラソファミレドシラソファミレドとかこの辺ぐらい、まあなかなか低いドの方まで使う曲ってそんなに多くはないんですけれども、まあこの辺まで出て、まあドシーとかこうのが、まあ音域が出るとという感じでしょうか。
まあ音域、あとその声の
音色ですね、
っていうことですが、例えばもうちょっと分かりやすく、分かりやすいのか分かんないんですけど、あの楽器で例えるとバリトンの音とかバスの音って楽器で例えられます？
例えばですけれども、
弦楽器だと分かりやすいかもしれないですね。
弦楽器ですとね、あのそのさっき僕が低いこうドーっていうのを出したのが、はい、チェロが一番低い音なんです。チェロの出せる一番低い音。で、あのチェロというのは、まあ、人間の声よりも音域が広いので、うん、バリトンの音域も、うん、あのアルトとかぐらいの音域までカバーできるんですけれども、うん、でもそうですね、バリトンさんもだからチェロの音域の中には入ってはしまうんですが、そのチェロの中でも、まあ、中音域の音域っていうんでしょうか、バスはチェロも一番低い音域、
うん、
で中音域のあたりが、まあ、バリトンって言ってもいいんでしょうかね、うん、はい、
でコントラバスは、
コントラバスも音域がすごい広いんです、
うん、
音域広いんですけど、その楽器で言えばじゃあコントラバスが僕らバスと一緒で、うん、チェロの方がバリトンっていうふうに分けてもいいかもしれません、うん、
なるほどですね。ちょっとイメージしたのが、あの、まあ、低くても華やかなバリトンであればどのあたりかな、なんかちょっと金管の低い音が出るものかなとか、
そうですね、
くぐもったバスという意味ではファゴットとか、
うん、
雰囲気的にはかななんてイメージをしたんですけど、
はい、
さて同じ質問を知念さんにもしてみたいと思います、
はいはい、
ソプラノとアルトって
そうですね、
2つですか、女性は、
え、あのソプラノ、まあ、よくあの言われるのがですね、ソプラノ、メゾソプラノ、そしてアルト、
うん、
でもさらにあの深みがあるとコントラルトとかあるんですね。さらに その中でもバスもそうなんですけれども、どの声種もそうなんですけれども、ソプラノの中でもものすごい軽くて、
うん、
あのものすごいあの軽やかだけではなくて艶があるタイプはこういう声で、軽くてもっとさらにそれよりももう本当に羽が生えたような声だとこの声で、それからだんだんあのふくよかな音になっていくと、ソプラノでも結構細分化されるんですよ。
あ、なるほど。
なのでなんとかソプラノ、なんとかソプラノっていうのがやたらあるんですね。でこれはあのまああのイタリアが例えばオペラの発祥の地であれば、そのオペラの中の、うん、役どころの方、
うん、
お母さんのあのキャラクターを求めるときにあまりにキンキン声の お母さんって求めないじゃないですか、はい、なのである程度落ち着いたメッツォの方で、メゾソプラノの方でこういう声でも、メゾソプラノでも軽めのメゾソプラノだったら少年の役だとか、
あ、なるほど、
そうなんですよ。でソプラノに関してはさらにその中で夫人なのかマダムなのか、うん、裏若きあのご婦人になったけれども伯爵夫人だけどもまだ20代の若い方の役とか、でさらに駒使いになるともっと違うとかっていうの で、ね、キャラクターで全部分かれててですね、
うん、
なのでそこからあの、まあ、あの私たちはレパートリーというのが決まってくるんですよ。
へー、 そうなんですか。
はい。ただ、その、声帯の声のですね、声帯の成長過程の中で、うん、だんだんやはり、私たちは大人の階段を登っていくと、まあ、いい表現で言いましたけど、はい、大人の階段を登っていくと、女性でも、だんだん声が深くなるじゃないですか。はい。で、深くなるにつれて、もともとは、ものすごい軽い駒遣いの役をやってた方でも、年を重ねて、ふくよかになってきて、夫人になって、マダムになって、で、まあ、すごい人はそこからまた何かに行くっていう方もいらっしゃいますし、ですので、あまりそのソプラノ、メゾソプラノ、アルト、コントラルト、まあ、さすがに、ソプラノからコントラルトに転向する人はいませんけれども、まあ、ソプラノとメッツォの間をっていう方もいらっしゃることはいますね。はい。
ちなみに、リツコさんはどういった役柄が多いですか？
そうですね、私の場合は、なんでしょうね。私は軽い声だって思って生きては来ているんですけれども、でもいただくお仕事が結構ディープなマダムであったり、あとは、はたまた17歳を演じろって言われてみたりとか、いろいろ幅広くお仕事を声かけていただいているので、実際私の声はどこにあるんですかねって、こう昔からいろんな先生方とか同業種の皆さんにどうなんですかね、私はここで合ってるんですかねって質問しながら歩いてるような気がします。
そうですか、はい、いやでも舞台では綺麗にねやっぱり演じ分けている、さすが女優さんみたいだね。
女優目指して生きておりますけれども女優になれてるかどうかはもうお客様の評価次第で、
はい、はい、もう皆さんも舞台をね見ていただきたい、聞いていただきたいと思います。はいはい、さてそんなお二人がソロでね、ご出演される演奏会です。レクイエム沖縄2023コンサート平和への祈り、このコンサートがですね7月の30日ですから、まあだいたい前半で聞いてらっしゃる方、はい、参加できると思います。時間は、午後2時から南城市文化センターシュガーホールで開かれます。この演奏会についてですけども、知念さん。
はい。そうですね。まずこのレクイエム、鎮魂歌というふうに日本語でも、はい、書かれることがありますが、魂を鎮める、亡くなった方の魂を鎮めるために書かれた曲とよく言われます。ただ、まあ、一説によると、亡くなった方でも、いろいろな、本当に罪を犯してなくても、それぞれ人は生きてたら何かしら、思いがあって、はい、それを持って、次の世界に行かれたときに、その苦しみをすべて、解き放ってくださいという願いも込められているのがレクイエムだと言われております。はい、で、まあ、コロナ禍でいろいろな思いをして、生活を私たちはしてきたと思うんですけれども、その中からまた新しい世界、コロナ、が落ち着いてもまた新しい世の中が美しい世界に行けるようにということで今回願いを込めて演奏できればなと思っております。
はい、はい、もう本当に沖縄は以前から、まあ、沖縄交響楽団がフォーレのレクイエムが多かったんじゃないかなと思うんですけども、レクイエムをね、毎年、まあ、6月や夏に演奏してきたという文化があるかなと思います。非常にそのフォーレのレクイエム、実は私もなんちゃって合唱団で。
いや、本当に参加してくださ
って。素晴らしいですよ。
初めてなんです、フォーレは。
あ、
そうなんです。それで、すごくストイックな。
そうですね。
曲だなと思って。
この作品はソリストよりも、合唱のコーラスの皆さんのハーモニーといいますか、求められるものが結構高くてですね。合唱が好きだから歌いたいっていう方が結構多いかなと思いますね。
はい。なんかじわりじわりとその良さが、素晴らしさが分かってくる、はい、で天国にいてという最後の曲は珍しいんですよね。
そうですね、
レクイエムの中でね、はい、はいはい、ぜひその他にもですね、混声合唱曲の遥かなる海へ、またこだまする歌よ、これは未発表曲で初演ということで、ピアノと合唱そして歌、あとですね司会朗読が諸見里杉子さんということでですね、はい、FM 那覇一言じゃないというような内容になっています。ちなみに合唱はですね、首里高校と那覇高校のね合唱部の OB の方々が中心にやっています。はい、7月30日午後2時から、日曜日です。南城市文化センターシュガーホール で、行われますので、ぜひ、はい、皆さんお誘い合わせの上、ちょっと平和への思いを、はい、共に感じていただければ、祈りを捧げていただければと思います。
はい。
はい、では、もうそろそろお時間ですね。最後にもう一度、その、大城さんのバスのリサイタルの、
はい、
宣伝をしたいと思いますが、
はい、
まあ、これについてのちょっと PR というか、皆さんへのメッセージを、お二人からいただきたいと思いますけれども、はい、では大城修さんからお願いします。
はい、先ほどもちょっとお話しした中で、もうとにかく自分のやりたいことをやっちゃえということを申したんですけれども、実はですね、先ほど前泊さんからも素敵な共演者の方たちと一緒にというふうにご紹介あったんですが、ピアノを弾いてくださる、小野寺美希さん、東京から今回いらしていただくんですが、彼女はもう今日本の最高峰のコルペティトールっていうオペラの劇場で仕事をしている、素晴らしいピアニストです。で、また、共演される地元のメゾソプラノの荒垣須賀子さん。で、彼女も素敵な声でですね、非常に僕の方からぜひ歌ってくださいというふうにお願いしました。で、歌は他にソプラノの、斉藤純子さん。彼女はね、フランスのボルドーの在住なんですけれども、非常に素晴らしい歌い手ですね。今回初共演させていただくんです。で、バリトンの大沼徹さんも、知ってる方は、沖縄でも彼は数年前にオペラ主役で歌ってくださったんですが、もう今や日本代表するバリトンの一人としても、言い過ぎではない方も来てくださいます。で、コントラバスの、藤丸大輔さんは、沖縄県立芸術大学で勉強して、現在広島交響楽団、プロとして今頑張ってやってるので、もう本当に皆さんの、お力借りてですね、魅力のあるステージにしたいと思っております。どうぞお運びいただければと思います。
はい、では知念さんお願いします。
はい、大城修さんバスリサイタルですが、私が学生の頃からもちろん大学の先輩というもう大先輩という大ってつけたら怒られると思うんですけども
小先輩ぐらいでいいですよ。
大変お世話になっておりまして、すごくたくさんの作品を教えていただいたり、この音楽のですね、本当に造形が深くてですね、本当に素晴らしい知識をお持ちの先輩が今回重い腰を上げてですね、12年ぶりにリサイタルされるということなので、これはもう、一緒にお手伝いさせていただく、他はもうこれ以上何かやるってね、もうあれですね、前泊さんのこの応援素晴らしいなと思って、私も陰ながら、応援させていただければと思っております。
様々で、もう、もんびだく。
とんでもございません。広報担当頑張ります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
贅沢ないろいろな人の思いの詰まった12年ぶりの大城修バスリサイタル、8月20日日曜日午後2時開演、パレット市民劇場です。ぜひ足をお運びください。前向きの議会劇場、本日のゲストは声楽家の大城修さん、そして知念律子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。